さあ、というわけで、特別飛び入りゲストで、当初予定していなかったですね、はい、ビッグビッグ年末ゲストを来てくれております、はい、我々の鉄道顧問、タブさんです。
はい、どうもこんにちは。
バーン
出た
合わねえな。
合わないな。
まあ、というわけで、ね、タブさん、本来今日、ちょっと来ていただいて、なんかいろいろ話しようかなっていうのは、前から決まってたんですけど、まさかラジオで話してくださるとは思ってなくて、まあ、年末にふさわしいかどうかわからないんですけど、はい、鉄道話をしてくれると、はい、なんか年始にはあんません方がええんちゃうかということなんで、
ネタらしいですね。
はい、まあ、2023年の、最後の放送で、はいはい、ちょっとタブさんの声も皆さんに聞いてほしいなということがありまして、はい、じゃあタブさん、
はい、よろしくお願いします。
まずね、タブさんの YouTube チャンネルの鉄道おもちゃ箱が、
ありがとうございます、
はい、ただいま登録者2700人超えたと、
ありがとうございます。
これはすごいことで、特に阪急 の、 終電の動画が、
びっくりしたね、
200万回以上あれ超えたんですか、
はい、これ間違いじゃないですか。
自分も間違い信じられないですけどね。
はい、これはちょっと
100万、
いや200ですよ。
ああ2ですか、
100じゃないです、
クッケッケッケッケッケッ
ケッ
ケッケ、ショートですけどね。
そうそうです、まあ、ショートなんですけど、
いやショートでもロングでも、はい、そんなもん1万超えるだけでも、
そうなんですよ、
飛び上がるところですけどね、
はい、で、まあ、登録者も2700人超えて、
あ、よかった。
で、まあ、あとはその、まあ、収益化には普通の動画があと4000時間、はい、あと1100時間ぐらい、
2100時間ぐらい
の視聴時間が必要なんで、まあ、よかったらこのラジオ聞いてある皆さん、ぜひ鉄道おもちゃ箱、
ね、
よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。
ショートじゃなくて、はい、普通の動画見てください。
まあ、まずショートも見ていただけたら嬉しいです。ぜひいろいろ見ていただいて、はい、楽しんでいただけたらと思います。
いや嬉しいですね、はい、もう本当作家ですもんね、この
作家
と一山当てたというか、すごいこと、
当てるべくして当ててやるんですけどね。
それはまあ嬉しい、
ね、それはもう実力ですから、
ね、偶然ではない、
いや、かなり偶然ですけど、
いやいや、そうじゃないですね、はい、まあとりあえずもっぺんおめでとうございます、
ありがとうございます、
来年も一つ頑張って大飛躍しましょう、
ありがとうございます、伸びましょう、ありがとうございます、
は
い、
というわけで、まあ、最初ちょっとね、プロモーションじゃないんですけど、はい、宣伝させていただきまして、
ありがとうございます、
はい、ここからが本編ということで、はい、
本編というか、まあまあ、突然ですけれども、まあ、お邪魔させてくださいということでのこのこやってきまして、
はい、
まあ特段まあ何か、まあ、ちょっと用事があってお話させていただいてたんですけれども、はい、まあ、せっかく来させていただいたのに、はい、それだけで帰るのも愛想ないなというのもありましてですね、
手ぶらちもね、
まあまあそうですね、
す
ね、いろいろいつもお世話になっておりますんで、恩返しも兼ねまして、
まあ
年始にはと少なくともふさわしくないな、年末にふさわしいかどうかも分かりませんけども、うん、ちょっと電車の話をさせていただいて、まあ、今年1年の恩返しといいますか、
はい、
これからのもうよろしくお願いしますも兼ねまして、
まあ、リスナーさんの中にもタブさんファンいっぱいいてますので、
ものすごいですよ、
ありがとうございます、はい、うん、お話しさせていただけたらなと思います、
はいはい、
で、はい、内容なんですけれども、まあ、実はちょっと突然来させていただいて、うん、あんまり正直何も勉強してなかったんで何話しようかなと思ってたんですけれども、
うん、
一個ですね、普段はこの話しないんですけれども、うん、鉄道事故ですね、結構最近もいろいろ鉄道で事故起こったりしてますけれども、
はい、
まあ、ちょっとその鉄道事故のお話をさせていただけたらなっていうふうに思ってます、
うん、聞きたいです、
はい、で、まあ、普段まあまあこういうお話させていただかないんですけども、
じゃ あ、 あえてね、僕ら避けてた部分も実はあるんですよ ね、 すね、
と言いますのもやっぱり事故があったらまあまあ関係者の方もおられて、
うん、
特に人が亡くなった事故とかだったらそのご遺族の方とかご家族の方とか、うん、あるいは、はいはい、当人でももう大怪我を負われていまだに後遺症を負っておられる方とかもおられると思いますんで、うん、まあ、あんまり生々しいネタを最近のネタを話してしまいますと、もし、はい、全国1000万人の JOBBB ファンの皆さんがですね、お耳に入ってしまってですね、うん、まあ、そういった関係者の方も聞いてしまわれるとちょっと、
そうですね、
気分はあんまりよろしくないなというのもありましたんで、まあ、避けさせていただいてたんですけども、うん、今回お話しさせていただくネタってのがもう、何年前、75年ぐらい前かのお話になります。75年前ですね、
はい、僕は今ね85歳にこのなるんですけど、
はい、そうですね、はい、 まだ鼻水垂らして、
まあ、ギリお互いで魚とかとか、まあ、ギリ、ギリ、もうそろそろやめろよって言われてた頃ですよ。まあ、10歳で、あ、10歳までやっとったか。
まだやってましたね。
たね
はい、の頃の、
お話を。それいいですよ、それやったら。
はい、まあ、これやったら、まあ、関係者の方は、まあ、おそらくもうほとんど影響ないかな、はい、ということもありますんで、はい、まあ、一個、お話させていただけたらなと思います。はい、はい、ではお話させていただきます。
75年前
ですね。
75年前で何があった？
昭和23年です、
うん、あ、
敗戦直後ですね。
あの頃大きいやつがありましたね、はい、いくつか
ありましたね、はい。まあ、国鉄でも大きい事故ありましたし、
痛いの支援ね、なんか、
で、そうですね、町川事件とか下山事件はもうちょっと後かな。あ、まあ、よく未だに未解決な事件とかも、事故だけでなくて、はい、そういった事件も、そう
ですね、共産党とかいろいろあってですね、はいはい、
起こってましたけど、まあ、多分昭和23年って一番物の状態が悪かった頃ってその頃なんかなと思ってまして、はい、まあ、敗戦直後ももちろんあの物資は不足してたし、はい、食べ物とかも少なかった時代だと思うんですけども、うんうん、多分その時は状態が一番悪いんじゃなくて、
うん、
多分その数年後が一番状態悪くて、うん、国鉄の線路から急行列車が消えたも確か昭和22、3年ぐらいだったと思うんですね。まあ、石炭がもうそんだけ掘ってくる余裕がないっていうのがあって、最悪な状況だったんですけども、まあ、終戦直後でなくて、まあ、直後のちょっと後ぐらいが一番悪かったというような時期に起こった事故です。
これ西暦で言うと
1948年になります。
ありがとうございます。
この頃って、はい、田部さん、
はい、
列車の上に人が乗ってたり、
乗ったりとかね、機関車の前にね、
前の連結機の上にまたがってるとか、
いうこともありましたよね。
買い出しの人が、ね、中で米バーひっくり返したりして、
ひっくり返してもそれは大変だ、せっかく持ってきたのに、
警察に追われて、
はい、まあ、本当に大変な時期だったと思います。
ものすごい時代でした、
はい
はい。
そんな時代の事故ですね。で、ちょっと今事故起こった昭和23年1948年と申し上げましたけれども、具体的には3月31日、年度末の日ですね。
本当ですね、
年度末の日に起こった事故です。
ドラマチックな感じやね。
ね、で、ちなみに国鉄といいますか、商船といいますかではなくてですね、実は、申し訳ない、近鉄で起きた事故になります。近鉄奈良線で起きた事故になりますね。奈良線で、
はい、なんかこうずっと縮まってきましたね。
まか、まか、
いや
イメージをしてください。
イメージがね、
はい、近鉄奈良線です、はい、で、朝のラッシュの時間帯に起きた事故になります、
うん、
で、朝のラッシュ時間帯にですね、3両編成の急行電車が生駒駅を発車したんですね。生駒駅を発車したんですけれども、うん、その直後から運転さんの方を見てて、もう当然満員ですわ、朝のラッシュ時なんで満員の電車なんですけれども、運転さんの方を見てたらですね、どうも様子がおかしいんですね。お客さんが見てたら、なんか一生懸命あの生駒から下ってくるんで、運転さんブレーキをかけようとするんですけども、ブレーキがかからないんですね。運転手さんこうガチャガチャガチャガチャやっていく、一個もブレーキかからへん。で、焦ってるということで、
うん、
で、急行電車だったんで、本当は次、生駒を出たら石切駅に止まるんです、
ね、石切、はい、
はい。石切に止まるんですけれども、ブレーキ機械編は下り坂はいうことで、急行電車が石切を通過してしまいます。で、その様子が多分石切駅から本社の指令に伝わったんでしょうね。その直前に準急電車が走ってたんですけれども、準急電車の方にですね、準急電車に直接伝えられへんわ、準急は直接伝えられないんですけども、あの坂の下にひょうたん山って駅があります。
はいはいはい、
ひょうたん山って坂下り終わったところで、いわゆる太平駅ということで、普通電車が優等列車を待っているような形になっている駅なんですけども、ひょうたん山駅に対してですね、ちょっとその準急待避線に入れろと、どうも急行電車がブレーキかからんとやばいことになっているらしいわというような連絡がありましてですね、まあ、ひょうたん山駅ではそしたらちょっと待避線に入れるわということで準備をして、 そしたらまあ準急の運転手さんはその頃無線なんかなかったんで、はい、何のことやら分からへんのですね、なんで氷炭山駅対比線に入ることになってなのかなと思いつつ、まあまあ氷炭山駅にゆるゆると電車止まったんですけども、はい、でそこでポイントをガチャッと切り替えた直後にその急行電車がバッと通過していきました。もうすごい、多分坂の下やったんで100キロは出てたんちゃいますかね。
結構勾配すごい、
結構そうですね、30パーミル以上の勾配ありますんで、もうかなりの暴走状態で氷炭山駅を通過していったんやと思います。
3両満員、
3両満員です、超満員電車です。で、その準急が出る前に実はあの普通電車が氷炭山駅を帝国に発車してたんです。だいたい7時50分前後やったと思うんですけども、発車していってたということで、はい、でこのままやったら普通電車も危ないやんということで、うん、
飛ばされると、
もうぶつかられるやんということで、次指令は頑張って次の駅の花園駅呼び出したんですけども、結局連絡は間に合いませんで、残念ながら急行電車が、普通電車に突っ込んでったと。
やっぱり突っ込んだんですか。
突っ込んでました。 でもまあ氷炭山からちょっと平坦になってますんで、おそらく7、8、9ぐらいの速度になってたか、ちょっと落ちてたかなとは思うんですけども、突っ込んできまして、結局ですね、急行電車に乗っておられた方のうち49人の方が亡くなるという事故になりました。
そうです、
結構な事故になりました。で、この事故はまあまあ要するに、まあ、単純に言ってしまうと今申し上げたように、まあ、電車の追突事故ということになるんですけれども、実はそこに至るまでに車内で、いろんなドラマといいますか、がありましたんで、ちょっとご紹介できたらなと思います。映画みたいな話です
ね、これ。は
い、で まずあの運転手さんがガチャガチャガチャガチャやってもブレーキがかからへんってことが分かったんで、
はいはい、
まず何人の方が手ブレーキ、こうハンドブレーキってこうハンドルみたいにぐるぐる回して止めるとき、まあ、ほとんど効かないですけどね、あの止まってる時に電車が動かんようにするぐらいで効かないんですけども、
運転席の右側
にあるやつです。昔の電車、今の電車そんなんないですけどね、
いやそれ覚えてます、
はい、いやそうです、これをぐるぐる回して、はい、で、前の方に行って、あの前の方と後ろの方の運転台にも、昔は1両ずつ電車運転してたんで、あの1両の中にも前と後ろあったんですけども、はい、後ろの方になんか国鉄に勤めてた人がハンドブレーキ取り付いてブレーキかけて、で前の方には、生野警察の警察官さんかなと、でもう一人謎の人物 A さんとしときます、後で正体を申し上げますけども、A さんがブレーキに取り付いてガーッと一生懸命ブレーキをかけようとした。でもちろん車掌さん、3両目の車掌さんもこれはあかんやんいうことで、一生懸命ハンドブレーキを回してかけてあった、
かなりの感じの人が。
そうですね。で2両目はちょっと乗務員さんいてはやらへんので状況わからへんのですけども、おそらく誰かがブレーキかけてたんやろうなって思うんですけども、で、そうこうしているうちにですね、パンタグラフが外れちゃうんですね。スピードがあまりも速すぎて。でもしパンタグラフが外れなかったら、そのハンドブレーキ回して止める以外に、あの前進になってるレバーを後進バックですね、バックの方にして無理やり加速さす、加速といいますか、加速作りマスコンを入れてやったら、あのさコントローラー焼き切れたりするから、まあまああんまりよろしくはないんですけども、
電車のためにはね、
そうよろしくないですけど、ただもうそんな背にからは変えられへんので、そんな言ってられへんので、もしパンタグラフがちゃんとついていて、架線についてて、電気が供給されるんやったら、うん、そのバックに無理やりさせてですね、うん、少しでも速度を落としたりとか止めたりということもできたんですけども、
エンジンブレーキみたいな、
そうですね、はいはい、できたんですけど、それもできなくなってしまったと、いうことでですね、もう運転手さんはもうなすすべがなくなってしまったと、うん、でこの時の運転手さんというのは実はたった21歳の方やったんですね。
若い人やったんですね。
まあ、あの多分、まあ、戦争中でまあ、復員、まあ、結構されてきてたと思うんですけれども、ただ復員してきてても、まあまあ、いわゆる言うたら悪いですけど南方ボケになっているような人もいる中で、まあ、21歳で、 優等列車の急行電車の運転士に抜擢してもらったという、はい、でちなみに車掌さんも確か21歳だと思うんですね。もうはっきり言って2人の年齢足しても僕の年齢よりもはるかに下の人が、電車の前と後ろで、ラッシュ輸送を支えていたという状況なんですけど、まあ、その21歳の運転手さん、まあ、はっきり言ってたった21歳でそんなん自分もめちゃめちゃ怖かったと思うんですよ。
では
っきり言って、だからだけど もう覚悟を決めたんですかね、後ろを向いてお客さん申し訳ありませんと、電車は止まりません、あの覚悟してくださいと、いうことでもう泣きながらお詫びをしたということなんですね。まあ、その横で一生懸命みんながハンドブレーキをかけて電車を止め、警察がしていると。でお客さんはそれを聞いて、まあ、できるだけ後ろの方
に寄
って、
うん、まあ、そうですね、
はい、でちょっと残念やったんが、電車3両つながってたんですが、今の電車って1両目と2両目、2両目3両目って通り抜けができるようになってますよね、貫通扉があってホロがあって、
はい、
通り抜けできるようになっているんですけども、当時はできなかったんですね。だからもう1両目の人はもう逃げ場がなくなって、もうできるだけ後ろの方に寄る。ただそんな中でもなんか昔の人っていろいろ号令かけたがる人っておられたじゃないですか、まあいい意味で、もうみんな背を低くしろとか腹ばいになれとか座れと、もう大きな声を出してお客さんをこう統率するわけですね、そういう人やる。で窓もら開けろと、ガラス飛び散って危ないから窓開けとけと、であるいは窓開けたらちょっとでも抵抗が増すから、
空気の
抵抗で増すから、ちょっとでも窓開けるんやということで、みんな窓を開けてこう協力して対応しとったわけですね。でまあすごい極限状態の中でもみんなできることはしてたんかなと。で、運転手さんもパンタグラム外れてしまった、まあ、なすすべもないという中でもなんとかしなあかんということで、こうなんとか体乗り出してパンタグラフをこう上げようとはするんですよね、21歳の運転手さん。まあでも結局それもうまいこといかへんということで、まあまあ、氷田山駅では準急を追い越したと。準急を追い越して、
で、
まあ、それは準急は助かりました。もしそこでぶつかってたら、多分坂の真下やったんで、もっとどえらいことになってたと思うんですけども、ただその前に普通電車がいて、まあまあ、ハンドブレーキ回してて、多少スピードはさっき申し上げた通り落ちたんですけども、それでも7、80キロのスピードで、普通電車に衝突してしまったということになります。
手に汗を握るというの
か。で、まあ、不幸中の幸いって言ったら悪いんですけど、普通電車もちょうど花園駅を出発しかけたところやったんですね、だからほんの数キロ分ですけども、まあこうダメージは緩和されたのかなというのがあります。でまあ結局49人の方が亡くなってしまったんですけども、近鉄奈良線、当時は上本町が終点でしたね、今はあの地下入って難波まで入ってますけども、でああいうタイプの駅で、終点の駅で先頭が混むじゃないですか、大体先頭車両が阪急の梅田駅でもそうですし、あれですけどやっぱり改札近いからみんな先頭に乗りがちなんですね、先頭乗りがちやったんで、まあ、電車定員が大体100人ぐらいの電車やったんですけども、多分ラッシュ時でいうことで200人ぐらいは乗ってたかなと思いますね、少なくとも
普通列車に200人、
急行電車の先頭車両です、
先頭車両
に、はい、まあ、亡くなったのがそのうちの49人ということで、まあ、49人も亡くなってしまったら多いのは多いんですけれども、まあよくそれだけの数字で済んだ、まあ、数字で測ったらダメと言えない、
4分の1ぐらいの方が亡くなった
っていうのがありましてですね、まんまさん写真、ここは写真あるのでお見せします。これ元々の電車ですね、あの一両、まあ、これがぶつかってた電車です、
はいはいはい、
これがぶつかった電車なんですけども、これ結構YouTube じゃないわ、
はい、
ネットで写真とか出てるの見ていただいたらいいんですが、ぶつかったこの状況になってたんですね。この半分ぐらいに車体が押しつぶされて、でもう側壁も全部吹っ飛んでるような、
この天井だけ残ってるのが、
そう、天井というかだけ残ってるのはこれ
今の車両、
今こうぶつかった後の車両です。もう半分に押し締められて、
ね、
ということはこの左がこれ普通列車、
こっちが普通ですね、
こっちが普通、右が普通列車
で、これがあれで、だからこれ2両目ですね、もう、
ああ、
というぐらい圧縮、もう半分以下ぐらい圧縮されて、側壁も全部吹っ飛んでしまうような中で、まあよく4分の3 ぐらいの方が生き残ったなっていうのがありましてですね、まあこれはお客さん同士が声を掛け合ったりとかみんなが協力してということの賜物だったんじゃないかなってことで言われてますね。
なんかこういう時の事故で、あの、まあ、僕も専門家じゃないですけど、なんとなく想像できるのが、まず一つ危ないのがやっぱ荷物かなという感じはするんですよね。その衝突した瞬間に荷物が、あれ、どっちか前に行くんですかね。
前ですね。
前に行っちゃうんで、ね、で、その荷物にぶつかって怪我とか亡くなる方も、もしかしたらそういうのも、ね、窓から捨てたんかなとか、あったかもしれないですね。そこまで考えるかどうかわからないですけど。あとはやっぱり、あの衝突する瞬間に、ね、踏ん張ったら、まあ、当然7、80キロで衝突したらおそらくビルの高さも何階から10階ぐらい分かんないですけど、車でよく、ね、60キロでぶつかったらとか言うじゃないですか。だから、まあ、それぐらいの衝撃なんであんまり効果はないとはいえ、はい、それでも骨折で済んだ人とかも、はい、もしかしたらいらっしゃるんかなとか。
そうですね、そこもちょっと申し上げますけど、
さっき言っちゃいました。
いや大丈夫です。
ただちなみにその本は何ていう本ですか。
これは事故の続事故の鉄道史ってんです。もうだいぶ前に出た本なんですけどね。でどっから行こうかな。まあ、今どんな怪我の話が出たんであれしますけども、気になるのは運転手さん、
21
歳の運転手さんなんですけれども、その日か次の日ぐらいに新聞記事が載っています。京都新聞やったと思いますかね、載ってます。ちょっとだけ読みますね、
はい。
急行電車運転手藤原明夫君
は、
はい、草江坂駅って今とルートがちょっと違うんです。今の生駒トンネルって新しい生駒トンネルになってますけども、昔のトンネルはちょっと短くてですね、今よりちょっと短くて、うん、で石切駅の次に草江坂っていう駅があったんですね。トンネルのすぐ手前に、う
ん、
まあ、その駅のことですけども、はい、草江坂駅を通過するとともに空気制動機の故障を発見、うんうん、不安と恐怖におののく車内乗客を沈めて後部に退避させ、うん、自らは最後まで運転台を死守、被害を最小限度に食い止めようと努力を払ったもので、打ち砕かれた車体の中にハンドルを握った道君の死体は人の心を打ったと、いう記事が載ってるんですけども、実はこれが誤報だったんです。あの運転手さんは実は戦闘で頑張ってた末に生き残らはったんですね。で顎の骨を折ったみたいです。顎の骨を折ったんですけど運転手さんは生き残らはりました。で一番前で、ハンドブレーキ回しちゃった、
シュシュ
シュシュですね、行くの警察の警察官の方ともう一人の謎の人物
A さんという、
はい、なんですけども、一人の方は、警察官の方はこの方も実は生き残りました。でもうこの人は前に普通電車が見えて、うん、もうこらあかんと悟った時に、うん、後ろ向いて頭の後ろのバッグをおさ、支えにしバッグをこう支えるというか、頭の後ろにバッグを置いて衝撃に備えて、
エアバッグ、
エアバッグ、まあ、バッグ、文字通りエアバッグですね。こう後ろ向いてこうちょっとでも衝撃に支える姿勢を取ったんで、多分、まあ、この人大怪我を負ったんですけども助かったと。で、もう一人の人は、残念ながら A さんは亡くなられました。でこの人が実はブレーキハンドルを握って亡くなってた人だったんですけども、実はこの方っていうのが近鉄の高安工場に勤めてはった方なんですね。で高安工場なんでおそらく大阪線の車両を受け持ってはったと思うんですけれども、まあ言うても奈良線でも自分とこの会社の電車が故障を起こしてこんなことになってえらいことになってしまったって責任感を感じたんですかね。この方は結局電車がぶつかる瞬間までもブレーキハンドルから手を離さずに、そのままぶつかって亡くなってしまったということでお聞きをしています。まあ、だからすごい責任感がある方やったよなっていうことですよね。
ですね。いや
で、まあ、肝心の事故原因なんですけれども、まあ、事故原因ははっきり言って、至って簡単でブレーキホースが劣化して切れてしまったんですね。で普通の電車って、ブレーキホース切れて空気が漏れたら非常ブレーキかかって止まるようになってるんですね、うん、だからそれでフェールセーフになってて 今の電車ブレーキの仕組みも全然違いますけど、基本的にはそんな破断したりしてしまったら 泊まるようになってるんですけども、うん、当時はさっき申し上げました通り資材が多分資材繰りとかが一番厳しい時期 で、もうそういったややこしい仕組みをあやめにしてとりあえずブレーキかかるようにしてたような状態で運用してたみたい
な、
そうですね、ということで結局破断したらもうそこから空気が漏れてしまってブレーキをかけようと思ってもかからない状況になってたっていうのがどうも原因のようです。でこの日の朝実は事故を起こした電車なんですけれども、あの朝奈良行きの電車で運用してた時に向田駅で実はちょっとオーバーランしちゃってるんですね、うん、で実はさっき生駒駅を発車してブレーキかからなくなったって言ったんですけども、生駒駅でも1両分ぐらいオーバーランしてるんです。
もともとだから、
はい、で助役さんが藤原運転士に行けるかって聞いたら行けますってことで出したらこんなことになっちゃったんですけども、だからもうどんどんもう破れかけても漏れていきかけてたんでしょうね、もう空気が。で結局生駒駅出た後で完全にビシッとなってしまって、
もう破裂したんですね。
そうですね。で結局ブレーキが効かなくなってしまって、ぶつかったというような事故でした。でまあ非常に残念な事故ですし、まあもうちょっと時代が良くてちゃんと整備さえできてたら起きなかった事故なんだなっていうふうに思うんですけども、まああのこの事故は夢なさっき申し上げた通り、あの車内の乗客がみんな協力して少しでも被害を軽減しようと、で運転手さん運転手さんなりに職責を果たそうと努力をしはりましたし、まあ、そうでない人たちもですね、まあ、お客さんに乗ってた人もで、まあ、高安工場の方も同じ会社とははっきりと出勤のためにただ乗ってただけですわ、はっきり言って、でも自分とこの会社の出来事やることで放っておけずにあのちょっとでも被害を食い止めるために努力されて、
うん、しがみついてくれたんです
よね。しがみついて、まあまあ、厳密に言えば殉職じゃないですけども、うん、殉職みたいなもんですよ
ね、 そうですね、
って感じでやられたってことで、まあ、その辺がすごい。で亡くなられた方が、うん、まあ、49人、うん、まあ、4分の先頭車両の4分の3の方は助かったということでですね、まあ、あの結構有名な話といいます か、
そうですか、
結構あのその方面ではなんかいい話を収めたらあかんのですけども、まあ、でもまあまあいい最善を尽くそうとしたいい話だよねってことで、うん、その筋ではまあまあ有名なお話ではあります。
はい、全く僕は知りませんでした。
もう知らない方がほとんどだと思う。その筋の方はご存じないと思
う。まあそうですよね。
今でもあの、まあ、事故を起こった河内花園駅ですけれども、横にお地蔵さんがちょっとでっかいのが立ってましたですね、あのもしあれやったら、見に行っていただけたらいいかな。僕もちょっと見に行ったことは実はないんですけども、
ね、列車が見えるんですかね。
列車が今高架になっちゃう、昔は見えたんですけども今高架になっちゃいましたね。今は多分降りないと見えないと思います、
ね。まあ、拝みに行くにしても降りんと無理ですね。
そうですね、はい、というところでまあすごい、ことがあったんやなということで、ちなみに49人亡くなったって言って先頭車両で49人亡くなったみたいなことを言っちゃいましたけど、実は一人は途中で飛び降りてはったの忘れてました。一人飛び降りてはったんですね。一人とか二人飛び降りはったんです途中で。二人飛び降りられて一人は亡くなっちゃって一人は助かりました。
これも2分の1ですね。
2分の1でしたね。これ
そうですか。いろんなことをいざになると人間ってするもんですね。
まあ、要はそう100キロの電車からよう飛び降りたなっていう感じしますけどね。まあまあでもそれまでもぶつかってもどうなるかわからんし、
うん、まあ、決断ですね。
ですね。まあひょっとしたらその前にカーブで脱線してたかもしれませんしね。ひょっとしたらぶつかる前に、まあまあそんな中でまあいろんなことを考えて行動を起こされて、まあ、片や助かって片や亡くなってしまったというような結果になってしまってるんですけどね。
なるほど。いや、ありがとうございました。もうなんかヒヤッと通り越してすごい、まあ、感動も一瞬ありましたし。
そうですね、
まあ、すごい事故ですね。鉄道っていうのはそういう歴史の上に、
そういう歴史の上、そうですね、そういう事故とかそういったことの積み重ねの上に今の少しでも安全な鉄道があるということになりますね。
わかりました。
まあまあそんなことでちょっと小話ですけれども、せっかく来させていただきましたんで、
いやいや
ちょっと脈絡もなく、本はもっとうまいことを順番書いたんだけどうまいこと言えませんでしたけど
いえいえいえ、 まあ、それまたタブさんが語ってくれることによって余計真実味というのが、文章ではない怖さもありました。ありがとうございました。
そう言っていただき、はい、ありがとうございます。まあ、こんな話になっちゃいましたけどもう鉄平さん浸透してしまってるじゃないですか
いやもうリアルな話なんでね。あ、ちなみにね、こういう時に一番生き残る確率が高いどこを守ったらいいか分かります？皆さん、まあ、タブさんは分かると思うんですけど、
頭じゃないんでしょ
う。頭です。とりあえず頭です。
まあまあまあ、それはまあ、
あのよく言うんですよね、何かあった時に こうしろって。
あの頭抱えて、
そう、頭が手両手でね、とりあえず頭守るんですよ。そしたらね、あのただ、そのあれ、行くの警察の方のエアバッグなんかそうなんですけど、とりあえず頭ですね。
飛行機でも言いますもんね、あの客室乗務員の方がね。
そうそう、
あ、そうですね、そう、行くのもそうですね。警察官の方が生き残った、まさにお手本ですね、うん、はっきりで、うん、あんな先頭に乗ってあって、
そうです、
助かったっ
ていう、まあ、この状況になってそれが思い出せるかどうかは分からないですけど、もしかしたら警察官の方そういう訓練されてたのかなと、ね、ちょっと思ったりとかしますね。
あ、まあ、戦争終わって、はい、うん、ガチャガチャっとしてる間に、まあ、うずもれた話なんでしょうけども、帰ってまた聞かせていただきますと、あの戦争直後の列車の様子とか、そんなのまだまだと、まあ、僕見てるだけに、あの普通の方でいいように感じましたですね。ありがとうございました。
いろいろあった時でした、本当に。まあ、今もいろいろあるんですけどね。
はい、そうですね。
まあ、ちょっとでもこういうことがあったんやなということを、まあ、知っていただけたら嬉しいなということで、まあ、大昔の事故ということもあって、ちょっと事故のお話をさせていただきました。はい、はい、ありがとうございました。
は
い、
本日ゲスト、まあ、年末最後のゲストということで、はい、我々の鉄道顧問タブさんでございました。はいはい、またあの来年もよろしく
お願いします。こちらこそよろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。
皆さん見てあげてくださいね。
お願いします。
YouTube 300万超えてますよ。
じゃあそれでは、ね、YouTube 鉄道おもちゃ箱。
おもちゃ箱です。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。